はい、
はい、それではイノベーション部門3チーム目バイオニックスコープ筑波大学の皆さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではバイオニックスコープの発表を始めます。皆さん、人間が扱う感覚情報の中で最も重要なものは何でしょうか。おそらくこの 目で見る情報、視覚と答える人が多いと思います。ではこの視覚を進化させることができればどんな世界が見えることができるでしょうか。私たちはその世界を見たいと思いました。そこで人と機械をシームレスにつなぐことができる最先端のテクノロジーを用いて人の視覚機能を格段に向上させることができる視覚拡張デバイス、バイオニックスコープを開発いたしました。それでは世界初のデバイスをご覧ください。そして動作を止めればズームも止まります。そして意図的に大きなまばたきをすればズームアウトします。これは普通のまばたきでは反応しません。このように肉眼では見ることが難しかったものでもバイオニックスコープを使えば鮮明に見ることができます。この特徴としまして、従来ですと、まあ、目で見る距離、そして双眼鏡を使う距離というのが決められておりましたが、このバイオニックスコープは近距離から遠距離までシームレスに支援することができる世界初の視覚拡張デバイスになります。そしてこのコア技術というのは脳から神経を伝って筋肉に伝わる電気信号を用いて制御しているところになります。これはさまざまな分野に応用することができて、このようにヘッドマウントディスプレイであったり双眼鏡や顕微鏡などにも応用することができます。そしてこの私たちが開発したデバイスを実際に社会に出すためにビジネスプランも考えました。展示会にこのユーザーを獲得するために展示会に出展し、より多くの人に知ってもらい体験してもらうということが重要だと考えております。そしてまず投入するマーケットとしまして、最新のガジェットに興味のあるアーリーアダプターを対象としてクラウドファンディングであったりインターネット通販を考えております。次にこのようなスポーツの分野、スポーツのスタジアムであったりコンサート会場などに対してもレンタル貸し出しすることによって、さらにその会場の方は会場の方は観客にレンタルすることでシステムを使った分だけ使うという中間手数料が入るという仕組みによってより社会に導入しやすいことができると思います。その他にも一般のデバイスへの付加機能としまして技術提供料も得られると考えております。例えばグラス型コンピューターであったりヘッドマウントディスプレイ、双眼鏡などを開発している企業とコラボレーションしまして本技術を埋め込むことによって技術提供料をいただきます。私たちが開発したこのバイオニックスコープは社会に新たな変化と価値を提供できると考えております。例えばこのようなバードウォッチングであってもより使いやすい直感的なデバイスであれば見たいシーンを見逃しません。 そしてこのような災害現場での捜索活動であったり、空港などでの警備活動においても、物を持ちながらであっても幅広い範囲を見渡すことができます。またスポーツ観戦などにおいても新たな楽しみが提供できると考えております。また医療現場の手術の現場でおいても、お医者さんは両手に手術器具を持って足などで顕微鏡操作をしたり、このような視覚の拡張のデバイスを使っております。その際にも手を使わずに直感的に操作することができればより有効だと考えております。これで終わります。
はい、バイオニクスコープの皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは質疑応答に移りたいと思います。
はい、では木下さん、はい、はい、お願いします。
あ、スカイラベージの木下です。はい、質問なんですけど、はい、これっていつぐらいからやっていて、はい、今なんかそのどういうステータス、そのクラウドファンディングやろうみたいなのもあったと思うんですけど、はい、それを教えてもらって、
企画から始まったのが10月くらい、はい、去年の10月くらいになりまして、うん、そして11月で大体プロトタイプを作って、まあ、このレベルに来たのが大体1月ぐらい、1月2月くらいになっております。でさらに今ちょっと、ま、いろんな人にもきちんと使えるように安定性を向上させておりまして、はい、まあ、このようなデバイスになっておりますので、この後の体験会でもぜひ体験していただければと思います。
これ製品化していくスケジュールとかなんとなくは決まってるんですか？
そうですね、まだその計画段階という感じですかね。はい、もう少し安定性を増して、まあ、このイマジンカップもぜひ利用させていただいて、うん、いろんな方に知ってもらって使ってもらいたいと思います。
もしクラウドファンディングやったら僕、はい、あの10万円で、あ、だったら買いますので、はいはい、っていうのと、はい、あのもうガンガン目立った方がいいと思います。はい、すごいこの領域ホットだから、もう製品としていつ出すっていうのを、あの、まあ、大体ゲームとか、はい、まあ、こういうデバイスとかって開発遅れるんですよ。はい、それも半年とか、うん、だから、はい、もういつって決めるとみんな、え、いつなのっていうのを聞いてくるんですね。はい、だからなんか目立っていく、発信するっていうのはすごい重要だと思ってて、まあ、もし相談とか乗ってもらえればいろいろサポートできると思うんで、
はい、ぜひ、
あの、はい、素晴らしいと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあもう一問ぐらい、はい、はい、じゃあ三
田さんお願いします。
プレゼンありがとうございました。はい、あの懐かしい筑波の、あの映像が見れて大変嬉しかったです。あの質問なんですけども、はい、これ2つ方向があると思っていて、はい、1つはその精度をガンガン高めていく、はい、より距離を伸ばしたりとか、はい、そのもっと遠くのものとかっていう形で、はい、あのクオリティを高めていく方法と、はい、一般に普及させていくような形で軽量化であったりとか、はい、あの何でしょう、普通の人でも使えるようにしていくみたいな、はい、どちらを今力を入れていきたいというふうに考えてますか？
そうですね、できればその一般の方でもいろんな方でも使ってもらえるようなデバイスというのを目指しております。
なるほど、
はい、コア技術の部分は一緒ですので、うん、例えば使うデバイスが変われば遠い距離も見えるようになると考えております。
なるほど、なるほど、はい、あ、コアはそっちってことですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。ちなみにそれ今どのぐらい持つんですか？耐久というかその今
こう電池とかです
よ。そうです、
連続で1時間2時間くらいですかね。はい、か中に入っているちょっとデバイスの関係の時間になります。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、じゃあ斉藤さん、じゃあ最後、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
生体電位信号って、はい、よくわからないんですけど、あ、
はい、
まあ、歯を噛むと不自由で、
はい、
目をつむると不自由な
わけ
ですけども、例えば片目つぶったら不自由で、
はい、
逆の片目つぶったら不自由なわけでもいいような気もするんですけど、
はい、
その生体電位信号っていうのが、はい、いまいちピン
と、はい、わかりました。ですね、まあ、一般に脳からこう神経を伝って筋肉を動かす電気信号というのが走ってるんですね。
はい、
でその筋肉の電気信号というのがこの筋肉の部分から表面から少し漏れ出てきます、はいはい、それがこのいろんな動作によって大きさが変わってくる、大きさやパターンが変わってくるので、はい、そこをコンピューターで判断しているという形です。
こういうセンサーがついてる、
あ、そうです、はい、ここに本当にこうオキュラスに付いてるような埋まってるような感じです。
歯が噛むじゃなくても何でもいいわ。
そうです、はい、ただその動作に適応した、ご判断を入れているという感じですね。はい、
はい、わかりました
。はい、ありがとうございます。
じゃあ石田さん最後、はい、
はい、すみません、あの非常に素晴らしいなというふうに思ったんですけど、はい、ただ同時に非日常において、はい、より遠いものを見たいっていう、はい、欲求というのは人間にあると思うんですけども、はい、日常生活においてより遠いものを見たいっていうのっていうのは、はい、もちろ ん, なんか技術が出てきたから使い方が見つかるってケースっていうのはあると思うんですけど、はい、なんかどういうなんかそういう調査ってあるのかなと思いまして、どの程度そういうニーズというか、はい、例えば我々の生活がこれがあることによってどういう豊かになるのかみたいな、はい、
そうですね、そのデータとしては持ってないんですけども、まあ、自分たちで開発している側からの意見としましても、例えばそのライブでコンサートであったり、スポーツ観戦であったり、あとはまあバードウォッチングであったり、そういうような双眼鏡を使うような場合であったり、こう顕微鏡であったり、お医者さんがこう手を塞がっているのに見なければいけない、操作しなければいけないというところに有用だと考えております。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあバイオニックスコープの皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。